吉高牧師によって神様からのメッセージをいただきましょう。タイトルは今ここで私たちが。
皆様改めましておはようございます。新約聖書に収められている福音書はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つございます。それぞれに書かれた年代、編集された年代や地域を異にしています。でそれぞれの共同体が自分たちが生きている時代や自分たちが歩んでいる地域の中で今自分たちはイエス様の言葉をどう聞くか、どう聞いたらいいんだろうかと対話しながら編集をされていますので、同じ伝承、イエス様のエピソードの伝承やからイエス様の語録、イエス様が語られた言葉の語録、あるいは、伝えられている例え話、そういうものもですね、配置する場所が福音書によって違ったり、それから例え話の後に補足している補足の言葉、編集者が補足している言葉があったりするんですけど、その言葉も違ったりするんですね。例えばですね、ヨハネによる福音書は他の3つの福音書と文体までが違うような感じでしょ。そういうふうな違いもあります。でどうして違うのか、それもこれもそれぞれの共同体が自分の文脈、コンテキストって言いますけど、自分が置かれていたそのような場所でどう聞くか、イエス様の言葉を、どう生きるか、イエス様の命を、あるいはイエス様の光をどう生きるかという真剣な対話からそれぞれの編集が生まれているものです。ですからね、私たちも、私たちが今という時代をどう生きるべきかね、どう輝かしていくかね、イエス様の光をどう見出すかな、そういうことを真剣に対話しながら、ルカならルカ福音書と対話するようにして読んでいく、そういう読み方がすごく大切です。でもう一つ福音書を読むときに覚えておきたいのは、福音書だけじゃなくて新約聖書のすべての文章は共同体の文章なんです。一緒に生きていた仲間たちの文章なんです。ですからいつも私たちという初代教会の共同体の生き方とか交わりのあり方を作っていくためにどう聞くかという、そういう文章なんですね。聖書っていうのは、聖書のどの文章ですから私たちも読み方として一緒に読むという読み方がむしろ基本なんですね。聖書は個人的に読む、これが基本で、時にはみんなで読むじゃなくて、一緒に読む、みんなと読むというのが聖書を読む読み方のまずは基本形になります。これも対話しながら読むという読み方が大切になってくるということです。で私たちは真理っていうとね、どっかこうもう決まっていて動かせないもの、動かないものだ、変わらないものだ、だから真理なんだというふうに言いたくなっちゃうんですが、真理もいろいろあるんです。例えばそういう類の真理はよく定理って言います。定理聞いたことあるでしょ。例えば算数なんかよくいくつか定理を覚えていきますけど、三角形の内角の和は180度、これも絶対変わらないんです。変わらない、こういうものも定理です。あるいは三平方の定理って聞いたことありますよね。直角三角形においては斜辺の2乗は他の2つの辺の2乗の和とイコールである、三平方の定理。こういう定理っていうのは動かないんですけども、聖書の真理というのはそういう定理ではないと思うんです。いつでもどこでも誰にでも当てはまる、そういう真理とか、誰と関わることもなく知ることができる、出会いも何も関係なく知ることができる、そういう真理として、つまり教理とか定理とか教説のように聖書を固めてしまったらつまらない。そうではなくて、今いつでもっていつですか、今です、 どこでもってどこですか？ここです。誰にでも、一体誰とですか？私たち、今ここで私たちに届けられている語りかけとして、一緒に聖書を聞いていきましょう。そういうふうに読んでいくときに、聖書は一番光を放ちます。一番その何かこう持っているエネルギーを私たちにくださるんです。さて、今日からしばらくイエス様が語られた例え話を通して福音を聞いていきます。例え話っていうのは、その言いたいことを聞き手に直接直接に届ける話法とは違って、例え話という少し秘められたものを提示することによって、聞く側が、聞き手の方が自分の感覚とか想像とか類推とか、そういうようなものを呼び起こしながら聞いていくっていう、そういう話法です。ですから、聞き手の側、話し手の方よりも聞き手の方がその聞き方をだいぶ問われるという、そういう話でもあります、話法でもあります。でイエス様という方はこの例え話をたくさん使われている。しかもこのルカによる福音書はマルコ福音書にもマタイ福音書にも見られない、ルカだけが書いている例え話がたくさんあるんです。ですからルカによる福音書ってものすごくこのストーリー、物語的にこう読んでいくことができる、まあ、楽しい福音書だとも言えるんですけども、そして私たちが想像力をたくさんかきたてられていく、そういう福音書でもあるんですけども、イエス様は実に神の国を例え話を使って印象的に私たちに語り聞かせてくれているんです。で今日の灯火の例えと、その手前種まきの例え、今日の参照聖句にすり込んでおりますけど、その2つの例え話はこのルカの8章からイエス様の例え話がどんどん始まっていくんですけど、そのトップバッターとしてまず聞き方、そうですね、今から例え話をどんどん重ねていくんですけど、その最初にあって聞き方ということに心思いを向けさせるような位置で今日の例え話が置かれているんですね。まかれた種もまかれた場所によっては発芽に至らなかったり、発芽したのに成長できなかったりするという様子とかね、それからせっかく光の灯った燭台を持っていてもテーブルの下に置いていては意味がないという様子を例え話で示しながら、聞き方を間違えてしまうと、あるいは掲げ方、手に持つ持ち方を間違えてしまうと実りをもたらすことができない残念なことになるし、暗闇を照らすことができない残念な結果に終わってしまうよということを語ってくれてはいます。しかしその一方で、私たちに聞き方を迫っているというその一方で、イエス様は神様のことや自分のことをおっしゃっています。でも人がどんな聞き間違いをしようとも、たとえ人にどんな受け取られ方をしたとしても、神様は御国の福音の種をおおらかにまき続ける農夫のような方です。来る日も来る日も神様は種をまき続けておられる、そういうことを農夫の姿を通して語ってくださっていますし、またご自身のことだと思うんですが、どんなに人の世が暗くても神の義や愛の光の灯火を人間は、その人間の暗闇は覆い隠すことができないんだということをこの例え話にイエス様は込めていると思います。特にこの燭台の例え話、灯火の例えは福音の訪れ、神様がこの約束、メシアを与える、救いを与えるとイスラエルに約束した、その約束が今こそ近づいたっていう、この福音の訪れを人間が拒否したり耳を塞いだり、今じゃない、聞き間違えたりする、そういう人々の無理解や妨害がどんなに強くても 私は諦めることなく、私はひるむことなく、神の国の福音の宣教に突き進んでいきますというイエス様ご自身の覚悟がこの例え話の中に込められているように感じるんです。そもそもルカによる福音書はね、暗示をしています。福音書のかなり早い段階、そう、イエス様がまだ赤ん坊の時の段階で、イエス様はこのイエスという赤ちゃんは光の存在なんだけれども、人々の暗闇、この世の暗闇はその光に抵抗するだろうということをちゃんと2章のところで暗示してるんですね。生まれたばかりの赤ちゃんをマリアが抱いて祝福のためにエルサレム神殿にやってきた時、シメオンという長老、このシメオンという人はイスラエルの中で最も信仰深い人という注釈がつけられています。そうなんです、イスラエルのメシアを待っていた信仰深い人の代表です。このシメオンがマリアとイエスを見つけて近寄ってきて、赤ん坊を奪うように抱きかかえていきなり神様を賛美し始めるんですね。そのシメオンの賛美は万民のために整えてくださった救い、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民のイスラエルの誉れというふうに、この赤ん坊を抱いて光が来たということを喜んでいるんです。しかしそれに続けてシメオンは、この子はイスラエルの多くの民を倒したり立ち上がらせたりする、倒したり立ち上がらせたりする、そのような新しい分け目の力になるということを言ったり、またシメオンはたくさんの反対を受ける印として定められた人物だというふうに反対を受ける、そのような存在ですこの赤ん坊はというふうに言ったりしています。でもそれは多くの人の心にある思いがあらわにされるためだ、そのようにして生まれた子なんだということも予告しています。それをシメオンの言葉としてルカはイエス様誕生のすぐ後に置いて、イエス様という人の命の運命というか、この人がもたらす揺さぶりというようなものがこの世界に起こるということをあらかじめ書いているわけなんですね。先週はイエス様の涙、イエス様の怒りのところを読みましたね。エルサレムのために泣かれるイエス、それは神の国の訪れ、メシアの到来、その約束を待ち望んでたはずのイスラエルの信仰の場所、エルサレム、エルサレム神殿。けれども今はそのエルサレム神殿が神を待ち望んでいるような素振りをしていながら、実際はもう神様に顔を向けることをほとんどやめてしまってる。そして実際この100年ぐらいの歴史を見ても、繰り返し繰り返し訪れてきた預言者たちをどんどん排撃して殺していった。エルサレムの指導者たちが中心になって預言者たちを殺していった。そのような反逆の町になってしまったエルサレム、先週の言い方ではマモンに心を奪われてしまったエルサレム、そのことを嘆いてイエスが泣いた、わきまえがない、平和の道へのわきまえがないと言ってイエスが泣いたのですね。で、今申し上げましたように、神様の御言葉、神様の招きというのはこれまでも余すところなく農夫が種をまくようにまかれてきた、歴史の中で幾度も幾度も響き続けてきた。しかしその都度その福音の種は覆い隠されたり奪われたり封じ込められたり歪められたりして妨害にさらされてきた。光が出現しているのにテーブルの下に置いて部屋を暗くして支配している、そんな結果をもたらしてきてしまった。そんな状態にしてしまったのは、神の言葉を覆い隠し人々を暗闇の中に倒れ込ませてきたのは、ルカの文脈で言うならば ファリサイ派の顔面な人たちとか、立法の専門家とか、ユダヤ教指導者とか、民を正しく導くべきはずの人たちだった、なんとしたことか。しかし今や神の救いの思い、イスラエルの民の命を励まし力づけようとする神様の心は、この私によって明らかになり、そしてこの世界に灯され始めたのだ。イエス様自身、光は暗闇がどんなに強くても決して隠すことなどはできないんだという信仰に立って、自分自身が暗闇を吹き晴らしていく、そういう使命のことを今感じ取って弟子たちにお話をしているんですね。今日の箇所、隠れているものであらわにならないものはない、秘められているもので人に知られず公にならないものはないという、こういう言葉だけを切り取って読むと、私がやっちまった悪さ、悪事、それもいつかはバレるのかというような、そういうふうなことで読んでしまうところですが、文脈でちゃんと読むと、これは神様がこの世にもたらしている福音の出来事、つまり私自身がこの世に光として到来したという出来事は、誰も隠すこと、覆い隠すこと、葬り去ることはできないのだということをイエス様がおっしゃっている箇所なんですね。そして同時に、それはイエス様自身が覚悟を決めているという箇所でもあるわけなんです。だからこそ、あなたたちはどう聞くかにいつも注意していなさいということもやっぱりおっしゃっているんですね。持っている人はさらに与えられるんだから、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまで取り上げられるって、これ結構引っかかるフレーズですよね、この文章だけ読むとね。でこのフレーズの聞き方も間違うとおかしくなってしまいますよ。まるでお金持ちがどんどん投資をして、どんどん回収して肥え太っていくというね、金融資本主義の話ですかっていう、そんな話に聞こえちゃうわけですよね。搾取のスパイラルですかっていうような。でも文脈から理解する読み方でいくとね、持っているっていうのは、この命を生かし励まそうとする神様の言葉を聞きたい、受けたいと渇望して求め願う心を持っている人という意味です。そのような人の中で神の国は豊かに発芽して見事に成長していきます。でもそれに対して持っていない人とは、神の言葉を自分の考えを補強するためや自分の利害を強くするために利用しようと目論んでいるようなファリサイ人たちのような心のことだと思うんです。で聞き方が歪んでしまっていて、そういう人は私持ってますからって言ってんですけど、持っていると自負、誤解なんですが、誤解しているものまでふにゃふにゃに砕け散ってしまいますからっていうふうに言っています。持っている人というのは待望する乾いた心、神様助けてください、神様あなたの正義を今こそこの地に送ってください、私たちは苦しいです、そう言って渇望して神様に活路を願い求めている人、その心に私は行く、その心の中で私は立つ、イエス様はそうおっしゃってくださっていると思うんです。今日もう一つの箇所を参照聖句として書かせていただいていますが、今日の箇所に続く19節以下は、これもですね、聞き方を間違えてしまうと、どんなに身近な近親者であっても神様の到来、イエス様がメシアであるということを見落としてしまうんだということを、自分の身内のことを示してイエス様が語っている場面なんです。でイエス様の肉親たちは、もちろん肉親ですから、自分たちはイエスに近いんだと、イエスのことを知ってるんだと、家族なんだからと自認する。でもその自分たちが知っていると思い込むばかりに、かえってイエス様のことが気にかかって、変に気にかかってしまって、 宣教活動という突拍子もないことを始めたイエスのことを疎み始めるわけですね。心配はそっちに行っちゃうわけです。そしてこのイエスを恥さらしにしてはいけない、そんな気持ちもあってイエスをナザレに連れて帰ろうとするわけです。そうやってイエスにつきまとってきた家族たちが言いました。イエスはそういう家族たちのことを、本当の家族とは言葉を聞いて行う者たちのことであって、肉親かどうかユダヤ人かどうか、そういうことはもはや関係ない。これはルカの時代がそういう時代だったということです。異邦人の教会になっていってた。またイエスの肉親たちが、最初の初代教会ではイエスの兄弟ヤコブとかがですね、主導権持ってたんです。実際でもそういう人たちの時代も終わった。そして異邦人ばっかりのクリスチャンの世界が起こった時に、今私たちはイエスの家族は誰かと問われたならば、イエスの言葉を本当にどう聞こうかと一生懸命生きていこうとしている、イエス様と対話をしようとしている私たちなんだからっていうことを言おうとしている、ルカの時代の共同体の事情がこういうところに反映しています。ルカはルカ福音書の聞き方の中からそのようにして灯火を灯すということや、あるいは種を受け止めていく、そのような畑になるということ、このようなことをこう配置したわけですね。そしてその真ん中に、今日の箇所の真ん中のところに、だから18節、だからどう聞くべきかに注意しなさい、ね、マルコによる福音書、これ同じ箇所がマルコによる福音書もあるんですけど、マルコによる福音書は何を聞いているかに注意しなさいと書かれているんです。些細な違いのようですが随分違うんです。マルコは何を聞かされているか、何を聞いているのかをちゃんと理解しなさい。ルカはどう聞くかに注意しなさいなんですね。ですから もっともっとルカよりももっともっと早い時代に編集されたマルコによる福音書の時代は、神の国の宣教の内容そのものが大事だったんですね。そのものが聞かされたい、伝えたいということが動機だったけれども、時代が下っていって、ルカ共同体の時代、ローマの支配がますます暴力的になって、欲望の力が隅々まで人間を絡み取ろうとしていて、それに伴って人間の命の価値というものがどんどん軽んじられたり、人間の存在が薄っぺらになっていこうとする、そういうパックスロマーナというローマの暴力支配の時代の中で、イエスの言葉と物語を、私たちはこのサバイブの時代の中、イエスの言葉をどう聞いて生きていくのかということを考えたんです。自分たちはユダヤ人のように立法はしかないけれど、イエスの言葉を命の言葉としてどう聞くのか、暗闇を破る光のエネルギーとしてどう聞くのか、そう考えたんです。今ここで私たちがどう聞くか、イエスの言葉と歩みをどう読み取って、この暗いこのひどい世界の中でどう生きていくのか、光の子として、それを懸命に考えていた、そういうルカ時代、ルカ共同体の事実、葛藤、もがき、戦いがこういうところに反映されていると思います。いつでもどこでも誰にでも当てはまる真理、そういう定理は対話がいらない、出会いもいらない、記憶すればいいかもしれない。でも聖書は、イエス様の言葉とか歩みは、私たちが本当にこの今自分たちが置かれている暗闇の現実をかいくぐりながら、それでも私たちはできるだけよく生きたい、自分が与えられた人生を大切に生きたいと願いながら、しかも自分だけじゃなくて隣の困った人を助けたい、励まし合いながら支え合いながら一緒に生きていきたいと求めて一緒に読んでいこうとするときに、その場所、その交わり、その局面の中で、今ここで私たちが聞かされる新しい響きを私たちに届けてくれるはずなんです。私たちはだからこそ今ここをすごく大事にすべき、そして一緒にとか私たちということを大切にしながら聖書を読んでいきたいと思うんですね。 お祈りをいたします。神様、今ここで私たちが一緒に心を合わせて聖書を真ん中に過ごしているこの時間が嬉しいです。そして幸せですけれども、十分に今ここで私たちのことを思い見、そして知り尽くすことができないでいます。それでもここに集まっています。そしてあなたに今心を向けています。あなたの中でこそ私たちがあります。あなたの中に私たちが今覚えられています。主よ、どうぞ私たちの主として私たちを助けてください。私たちを守ってください。神様、この私たちの中に今トルコの人たちがあるでしょうか。この私たちの祈りの中にミャンマーの人たち、そしてウクライナの人たちの嘆きがあるでしょうか。その思いをも汲み取るようにして私たちを作ることができるようにしてください。私たちの祈りをあなたに捧げます。イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。